それでは早速ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、旧約聖書列王記第一18章の30節から40節、列王記第一18章の30節から40節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄ってきた。彼は壊れていた主の祭壇を築き直した。エリアは、主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の御名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに偽屋の種が入るほどの溝を掘った。それから彼は焚き木を並べ、一頭の雄牛を切り裂いて焚き木の上に乗せ、四つの神に水を満たし、この全焼の捧げ物と焚き木の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言ったので、彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので、彼らは三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなた方が彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の火が下り、全焼の捧げ物と竹木と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。以上です。このところからが、主こそ神ですと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。久しぶりに会堂にもいつもよりも多くの人が集まってくださって、徐々に元に戻りつつありますが、果たしてこれから先どうなるかということはまだ分かりませんけれども、共に礼拝できることを、オンラインで家庭で礼拝されている方々も一緒に心を合わせて礼拝できることを感謝いたします。便利な時代になってきました。今日は目の前に何か分かりませんけれども素敵なものがあります。今日もマスクを外してメッセージをさせていただきますが、今読んでいただいたこの箇所は皆さんもご存知のエリアがバールの預言者たちと対決したカルメル山上の決闘、真昼の決闘かどうか分かりませんけれども、子どもが読んでも面白いと思われるような場所かもしれません。画像をまた3つほどご紹介いたしますが、これはイスラエルの地図ですけれども、この左側が地中海です。そして今ですとイスラエルのハイファという港があるんですが、この近くにカルメル山があり、そのカルメル山525メートルの高さの山ですが、そのふもとにキション川という川が流れていて、地中海に注がれているわけですね。 このロケーションを覚えておいてください。そしてこれがカルメル山です。一度訪ねましたけれども、この上にこのようなエリアの像が立っています。はい、まず第一にこの箇所から学ぶことは、人々が礼拝を捧げるための祭壇が崩れていたということですね。まあ、この18章全体を見ていけばそのような背景が分かりますが、私たち人間は年齢とともに、まあ、体の線あるいは、腰が曲がったりいろいろな、まあ、老化現象が起きて姿勢が崩れてきます。まあ、それはやむを得ないことですけれども、私たちの信仰の姿勢まで崩れてしまうと永遠というものがそこで分かれてしまうんですね。どこに行くか、どういう状態になるかということが大きな影響を受けます。私たちの信仰の先輩たちは行き詰まった時、祭壇を築いて神様の前に悔い改めて礼拝と祈りを捧げて前に進みました。人間ですから失敗あるわけです。つまずくことはあるわけです。でもそれを放っておかないで、もう一度祭壇を築き直して神様の前に悔い改めて前に進むということをしていたわけです。アブラムでさえ、イサクでさえ、ヤコブでさえ、モーセでさえ、彼らは祭壇を築きながら進んだんですね。しかしイスラエルの人たちは神様を礼拝しながら、一方では当時はびこっていたバールという宗教、バール神、この間画像をお見せしましたけれども、天候を司る神を、まあ、礼拝するという二股をかけていたわけです。彼らの信仰の祭壇は崩れていました。そのために干ばつで、まあ、3年半大地は干上がっていましたが、それ以上に彼らの魂がカラッカラに乾いていたわけです。何の潤いもなかった、何の実も結べなかった、彼らの人生は、まあ、そのような状態だったわけですね。そこで状況を打開するためにエリアが立ち上がりました。そしてバールの預言者は、隣のフェニキアという国のシドンの王様の娘がイスラエルのアハブという王様と結婚して、そのイズベルという奥さんが自分の信じていた偶像をバールを持ち込んできたわけです。バールも主という意味の名前です。そしてエリアは、どっちの神が誠の神なのか、それを決める条件は何かということを人々に示しました。神とは火をもって答える神である、これでどうだと突きつけたわけですが、イスラエルの人たちはそれがいい、それがいいと賛成したわけです。私たちの祭壇はどうでしょうか。崩れていなければ幸いです。もし崩れていたら、ここから学ぶ必要があります。いやー、ちょっと忙しくてね、なかなか聖書を読めないんだ、分かります。疲れていて、いや、ちょっと問題だらけで、それもあるでしょう。それは分かりますけれども、しかし油断していると、気がつかないうちにこの世というものが、この世の神が入り込んでくるという危険性を知っておく必要はあるわけです。この世、バールはまさにこの世の神でした。それが侵入してきていたわけです。神様との交わりを十分に持っていれば幸いです。でも持てない、なぜかということを神様は知らせてくださるでしょう。まあ、コロナ対策に私たちは真剣に今取り組んでいます。昨日も下部会役員会で話し合いまして、まあ、その話し合ったことは次の週報に書きますけれども、すでにもう下部会の前に今日の週報は出来上がっていたので、書き 加えることが間に合いませんでしたけれども、コロナ対策とともに神の国と神の義を第一に求めなさいということと、どういうふうに私たちは両立させていくことができるんだろうか。以前この教会にも来られたご夫妻で宣教している方が、まあ、届けてくださった機関紙の中にこういう一文がありました。世界の新型コロナウイルスの収束を祈るために断食祈祷の日を持ちました。祈る中でどんなに自分の心がこの新型コロナウイルスの状況に振り回されて、主ご自身がなされていることに思いを向けることが難しくなっていたかに気づかされました。コロナの収束のため祈るとともに、この状況の中で主に目を留め、福音を証ししていくことの必要を示されました。祈りの祭壇を築くと、このように人の心は、周りの状況に振り回されていた心が静まって、そして神様に焦点が合っていくということを示しているかと思います。第二に、崩れた祭壇が築かれた祭壇になるということですが、バールの預言者たちはそこに450人集まっていました。アシュラというのはバールの奥さんにあたる偶像の神ですね。その預言者たちが400人、850人、そのカルメル山に集まっていたわけです。片やエリアは一人です。そして遠巻きに群衆が見ているという状況ですね。バールの預言者たちはエリアに突きつけられた条件を果たすために、祭壇の周りを、祭壇の上には竹木と、そしてお寿司を切り刻んだ生贄が載せられていたわけです。バールの預言者たちはそこを派手に回りながら、朝から昼まで何も応答がなかった。そしてさらに延長して、延長することがいいかどうかということは問題がありますけれども、夕方近くまで、しまいには自分の体を傷つけて血を流しながら踊り回るということをしたわけです。しかし何の答えもありませんでした。さて今度はエリアの番が来ました。彼は崩れた祭壇を築くのに使い古された石ではなくて、イスラエル十二部族の数を表す12の生ける石を集めて、それで祭壇を築いたわけです。そこに竹木を乗せ、同じようにお寿司を切った生贄を乗せました。しかし驚くべきことに、エリアはそこに水を注いだんです。亀に蓄えたその水、しかも3年半雨が降っていないカラカラの状況で、水がどれだけ大切なものか分かりますよね。その命の水をこの祭壇の上に一度ならず二度ならず三度まで背負っていって、しかも祭壇の周りに掘った深い溝にまで水が満ちるほどに水を注いだわけです。なぜそこまでしなければいけないのかと思うんですが、いろんな歴史の本の中に記されていたことは、バールの預言者たちは自分たちが火を呼び下すことができるということを民衆に見せるために祭壇に仕掛けをして、周りを回っている間にそこから煙が出てくるような仕掛けをしていた可能性があるというんですね。しかしそんな小細工もできない状況に、徹底的にエリアはその祭壇を準備したわけです。イカサマじゃないということが誰の目にも明らかになるように、そのように水を注いだということが伺えるわけですね。つまり神、エリアは神様でなければ、本物の神様でなければできない状況にして祭壇を作ったということです。私たちはどのように祭壇を築くでしょうか。この礼拝も実は祭壇なんです。ここは祭壇ではないんですけど、この礼拝そのものが私たちの捧げる祭壇です。そこに何を載せるのか、何で祭壇を築くのか、それは次の御言葉を読んで いきましょう。第一ペトロ2章の4節5節、主のもとに来なさい。今日から一緒に皆さんも読んでいただきたいと思います。一緒に3、はい。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと書いてあります。このようにして私たち自身もイエス・キリストを信じて私たちは生ける石とされています。自分の体をそこに持っていくわけです。イエス様がその礎石であり土台です。そこに私たちの石を築き上げていくわけです。それで祭壇ができるわけです。そこで礼拝を捧げ賛美を捧げるわけですね。すると神様は答えてくださるんです。エリアは36節を見ると、主よあなたこそ、36節、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。エリアが勝手にやったことではなくて、主のお言葉通りにやったということを告げています。旧約聖書にも実はそのような実例があったからです。モーセとアロンがあの幕屋を完成させたときに何が起こったかというと、レビ記の9章24節3、はい、主の前から火が出てきて祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。目の前の祭壇に天から火が下ってきたらみんなびっくりするわけです。そのようなことがエリアが作った祭壇の上に起きたわけです。そして人々はそれを見て、主こそ神です、主こそ神ですと、それまでどっちつかずに迷っていた信仰がはっきりと焦点があったわけですね。初代教会からキリスト教が始まってから、キリスト者たちは神とは誰かを常に問われてきました。当時はローマ皇帝が神だということを強制されていたわけです。しかしクリスチャンたちはそれを拒否して、イエス・キリストこそ誠の神だとその信仰を曲げないで殉教してきました。私たちの国でも太平戦争の時は天皇とキリストとどちらが偉いかと牧師たちは投獄されて検察官に尋問されたんです。中には残念ながら妥協した人もいたようですが、中にはキリストが神ですとはっきりと答えて殉教した牧師もいるわけです。独裁国家ではそのような問いかけが信仰者たちになされています。たくさんの殉教者が今世界でいるわけです。日本にいるとなかなかわからない現実ですが、迫害されているクリスチャンの数は何十万人と世界にいるんですね。そしてその独裁者の名前を挙げて、キリストとこの国の頭とどっちが偉い、どっちが神だと問われて選択を迫られている不明が今もあるわけです。これからの時代、今まで私たちは自由に信仰生活を送ってきましたが、このコロナウイルスの影響のゆえか加速がついて国が獣化しているんです。黙示録を見ると獣という言葉が出てきますが、それは国の権力を表しているわけです。日本の国も太平洋戦争の時代獣化して一億総玉砕とか言ったりしたわけです。言論の自由もなかったわけです。非国民と言われたらもう生きていけないような状況になったわけです。今このような便利な機会を私たちは礼拝のために使えていますが、スマホもパソコンも実は知らない間に私たちがどんなサイトを見ているか、今はスマホに、まあ今日私たちは体温計使ったかどうか分かりませんけれども、そのスマホを持っているだけでその人の体温や脈拍が分かるようなアプリが組み込まれて、 そしてその人は何に感動し、何を見たら聞いたら怒るのかということが全部政府が把握できるようなシステムがもう中国ではできているわけです。完全に監視されている社会が今地球上に出現しているんですね。その時に私たちの信仰も問われてきます。コロナウイルスのワクチンを打ちたいのであれば、君の ID を登録しなさい。今はその ID と銀行の口座を紐付けるようなシステムを日本の政府も作ってそれを導入しようとしています。今そんな時代だという認識だけまず今日は持っていただきたいと思います。そしてその先にキリストを取るか、この世の体制を選ぶかということが問われるということを想定しておいた方がいいわけです。信仰が試されるということを想定しておく必要があります。そして備えておく必要があるわけです。改めて私たちは自分の信じている神様がどういうお方なのか、主こそ神なのか、それともこの世の政府やこの世の体制が神なのかということを問われる時代だということですね。しかしバール、エリアがバールの預言者たちに勝利したように、私たち信仰者ももう勝利は約束されているわけです。世に勝つ者とは誰か、イエスを神の御子と信じるものではないかとヨハネはその手紙の5章5節で断言していますね。私たちは自分の力で勝てないことは知っています。じゃあどうやって勝つか、イエスを信じる信仰によって勝つんだと聖書は語っています。なぜならば私たちの罪は完全に神の火によって焼き尽くされているからです。私たちの神は焼き尽くす火です。そしてマタイの、あれ、はい、マタイの3章の11節と12節を一緒に読みましょう。はい、その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。先週はペンテコステ、聖霊が下られた日を記念する礼拝でしたが、イエス・キリストを信じた私たちの中にその聖霊の火が与えられているんです。その聖霊は私たちが罪を犯したときに、私たちが信仰によってその罪を悔い改めていくときに、あの2000年前、2020年前、十字架の上に下った神様の火が、私たちの罪の身代わりとなられたイエス様の上に火が下って、その罪を焼き尽くしたように、時間を超えて、空間を超えて私たちの罪を焼き尽くす、その働きをしてくださるのが聖霊なる神様。その聖霊を聖書は火と例えています。火に例えているんですね。ですから私たちは弱さがあり、罪を犯すことがあっても、悔い改めて主を見上げるときに、イエス・キリストを信じるときに、勝利するものと変えられていくわけです。聖歌の546番の2節、なかなか最近聖歌を歌う機会がないのですけれども、その546番は、祭壇の上にこの身も玉も良きも悪しきもことごと捧ぐ。祭壇の上にこの身も玉も良きも悪しきもことごと捧ぐ。御霊の神よ、ここに来たりて、くしきみ技を行いたまえ。火を待つ我に、という歌詞なんですね。祈りの祭壇に良いものも悪いものも捧げて、ひたすら火を待つ、聖霊を待つ、その時に答えが来るわけです。あなたの罪は許された。また読んでいた御言葉が 響くわけです。キリストイエスにあるものは決して罪に定められるものはことはない。この御言葉が聖霊によって用いられるときに、それは火となって私たちの罪を焼き尽くすわけです。そして勝利が来るわけです。自由になるわけです。その意思で私たちの信仰生活は進んでいくわけですね。エリアの祈りに対してまず火が下りました。そして雨が、3年半降らなかった雨が降ってきたわけですが、ただ自動的に降ったわけではなくて、エリアは7回乗ったんです。そして若い者に海の方見ておいで、そして何も見えません、それを6回繰り返して7回見に行った時に、あれ、人の手のひらほどの黒い雲が見えます。ついに祈りが応えられて大雨が降ってきたということが記されています。私たちも諦めることなく祈り続けていく時に、神様は私たちに御言葉を語ってくださり、私たちの思いに働きかけて、神様を本当に心から求めることができるように、それまで余分なものがいっぱい私たちの中を、心を占めていたものが一つ一つ取り除かれて、私たちの心の焦点が神様にあったときに、聖霊が注がれて、恵みの雨が注がれて、私たちの魂は喜びと平安に満たされるという経験を多くのクリスチャンが今までしてきているわけです。皆さんの中にもそういう方がたくさんおられると思います。結論ですが、最後の御言葉を一緒に読みましょう。はい。要も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。私たちの信仰を真の神から引き離そうとする世と、その世にあるもの、表していますが、目の欲、肉の欲、持ち物の誇り、それが私たちの中に侵入してくる。かつてはそれの中にどっぷりと使っていた。しかしそこから救い出されたけれども、油断するとまたそれが入ってくる、警告しているわけです。しかし、もしそういったものが自分の思いを支配し、自分の生活を支配しているということに気がついたならば、祭壇を築き直して、祈り直して、時間を注いでかけて神様に近づく努力が求められます。そうするときに、神様はエリアに答えてくださったように、私たちにも答えてくださるんですね。目に見える火は下らないとしても、聖霊の火が下るわけです。そして清めてくださるわけです。そのような勝利をこれからも受け取って進んでいきましょう。確信が揺らぎ、喜びがなくなったら、まずは祭壇を築き直すことです。今日からでも遅くはないんです。神様は祈りに応えてくださるお方、この方が私たちの神です。主こそ神ですと、一緒にこのことを繰り返して、まあイスラエルたちに2回繰り返しましたから、私たちも2回繰り返して、主こそ神ですと一緒に告白しましょう。3、はい、主こそ神です。主こそ神です。お祈りします。天の父なる神様、あなたは天と地とすべてのものを作られた誠の神であられます。そしてこの世の偶像を束にしても、あなたはそれらに打ち勝つことのできる唯一の神であられることを信じて感謝いたします。私たちの生活の中にこの世が入り込み、 この世の神である悪魔が私たちを神様から引き離そうとすることがありますけれども、私たちには約束された祭壇があります。この礼拝も日々の信仰生活の中で祈る祈りも祭壇であることを感謝いたします。崩れたことが分かったときに、どうぞそれを気づき直して、自分自身を神様の前に出して、祈り神様を主体求めるものとさせてください。すでにイエス様が十字架の上で完全な勝利を得ておられることを感謝します。私たちもキリストと共に世に勝つものとされていることをありがとうございます。このコロナウイルスの時代とアフターコロナの時代に備えていくことができるように、知恵と聖霊の導きをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。